舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。よろしくお願いいたします。さて大型連休も終わりました。皆様どんな大型連休過ごされたでしょうか。あるいは、まあ、私もそうなんですけれども、連休ではなかったと、お仕事だったという方もいらっしゃるかとは思います。私もあの連休ではなかったんですけれども、まあ、何日か休みの日もありまして、少し出かけてまいりました。舞鶴ではないんですけれどもね、今回久しぶりに、まあ、私以前にもまあお話ししてるかなと思うんですが、結構まあ鉄道ファンでして、大型連休のね、前半は赤レンガパークで行われました鉄道フェスタにも行ってきたというお話、先週の放送でしていたんですけれども、後半は一日ちょうどいいものを見つけまして、久しぶりの乗り鉄、電車に乗ってきました。電車じゃないですね、鉄道に乗ってまいりました。今回乗ろうと思ったのがですね、皆様ご存知でしょうか、タンゴエクスプローラーという車両なんですね。タンゴエクスプローラー、平成2年に誕生した車両です。当時の北近畿タンゴ鉄道が導入した車両、ゴールドの車体で、流線形のとてもかっこいいフォルム、そして車内はあのハイデッカーになっていましてね、車内入ってから3段ぐらいこう階段を上っていくような構造になっています。ですのでもう非常に眺望のいい、普通の他の列車とは、一段高いところから見ているような、そんな眺望も味わえる素晴らしい、車両だったんですけれども、まあ、老朽化が進んでおりまして、現在は定期的にこの車両が走ることは、残念ながらないんですね。たまに他の車両、まあ、今回で言いますとタンゴの海の車両が少し点検、まあ、あるいはこの大型連休のお客さんの多い時期で他の列車に使用したりして不足している、そういった時に代わりに走るということで、年に数回今このタンゴエクスプローラーという車両が走っています。久しぶりに乗ってきたんですけれどもね、もうこう走ってくるのを遠くで見てると、あ、やっぱりかっこいいなと思って見てるんですが、近づいてきますとちょっと痛々しいと言いますかね、やはりもう頑張って頑張ってこう修復をしてらっしゃるんだなというのが見える、そんな車両でした。しかしやっぱりね、これなんと言いますか、風格もう貫禄さえ感じる、そんな車両になっていまして、こちらで福知山から宮福線を通って宮津天の橋立て、そして今度天の橋立てからはですね、これも実は私こんな鉄道ファンというお話をしていながらまだ乗っていなかった、あの赤松号、観光列車赤松号に乗ってきました。あの水戸岡鋭治さんデザインの、でリニューアルされた車両ですね。車内にはゆったりできるソファー、あるいは、窓の方を向いている椅子などが設けられています。あるいは本棚とかね、いろいろこう趣向を凝らした作りになっています。まあ、水戸岡鋭治先生ということで、やはり木目を、木を多く利用したほど、とっても温かみのある、入っては楽しい気分になれると、そんな車両になっていました。まだまだね、この舞鶴の方といいますか、舞鶴の方こそなかなかこういうこの辺の観光列車なんて、乗る機会がないかもしれませんが、やはりね、一度は乗っていただくこと、とてもおすすめですね。例えば名護海岸なんかでもね、車では皆さんよく走られると思うんです。ただ鉄道は少し 上を高いところを走っています。またこの赤松ですと、名護海岸で一旦停止して、写真を撮る時間なんかも、設けられていますので、ちょっと普段また見慣れた景色、近場にこんなにいい面白いスポットがあったんだということを発見できる、そんな、列車ではないかなと思って乗っていました。皆さんはどんな大型連休を過ごされたでしょうか。さあ、今日も舞鶴のいろいろなイベント情報をこの後お届けしていきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初にご紹介するのは赤レンガジャズワークショップです。今回で124回目を迎えました赤レンガジャズワークショップセッションライブ、次回は5月20日日曜日に開催されます。このジャズワークショップは誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画されたジャムセッションライブです。楽器を演奏される方はやってみたい曲をエントリーすればセッションできるようにセッティングします。セッション未経験の方でもご相談いただければ楽しく演奏していただけます。またもちろん、ジャズを聴いてみたいという方もカフェでゆっくりドリンクなどを召し上がりながら聴いていただくことができます。セッションでよく演奏されるスタンダードな曲が中心ですので聴きやすい 曲が多くなっています。ジャズ初心者の方もゆったりとお聴きいただける、そんなライブになっています。赤レンガジャズワークショップセッションライブ、ボリューム124、5月20日日曜日午後6時30分会場、午後7時開演で赤レンガパーク4号棟で開催されます。入場料は500円で別途500円のファーストドリンクチケットが必要となります。詳しいことは主催赤レンガジャズサポーターズ、赤レンガジャズサポーターズの Facebook やホームページなどをご覧ください。そして今年今赤レンガサマープラスが始動しています。今年は8月4日5日の2本立て、サマージャズプラスとプラスアルファまた何かが企画されているということです。こちら詳しくは赤レンガジャズ .com のサイトにて詳細が、後日発表されるということです。5月の赤レンガジャズワークショップは5月20日日曜日午後6時30分会場、夜7時開演で赤レンガパーク4号棟で開催されます。さあ続いては舞鶴海事カレーについてのお知らせです。舞鶴海事カレーは舞鶴在籍の官邸、部隊、学校が認定した13種類のカレーのことです。舞鶴発金曜日はカレーの日プロジェクトは平成23年に始まって以来、舞鶴といえばカレーライスと言われることを目指してきました。その一環として本間門の海事カレーが食べられる舞鶴海事カレーを市内の飲食店で提供しています。明治34年に舞鶴鎮守府が開庁され、終戦を経て昭和29年7月防衛庁の創設に伴い海上自衛隊舞鶴地方隊が日本海側唯一の防衛施設として設置されました。明治の日本近代化に伴い舞鶴は旧海軍海上自衛隊とともに歴史を歩んできた中でたくさんの文化や建造物が残されています。その一つとしてカレーライスがあります。現在海上自衛隊で毎週金曜日のお昼にカレーライスが提供され、その味は絶品と街中で評判でした。そこで昨年度平成29年度から各官邸、部隊、また学校で作られている調理員のこだわりカレーを舞鶴市内の飲食店で食べられる取り組み、舞鶴海事カレーがスタートしました。 この平成30年度は舞鶴市内の13店舗で絶品カレーライスを味わうことができます。舞鶴でしか味わうことのできない舞鶴海事カレーをぜひご賞味ください。舞鶴海事カレーはなぜ美味しいのか、各官邸部隊学校の料理長が腕によりをかけたレシピを使用しているから、そして調理員から直接の指導を受けて調理しているから、その上で各官邸部隊学校の長から認定されている、こういった理由が舞鶴海事カレー美味しさの秘密です。13店舗ですけれども、順番にご紹介してまいりましょう。まず多用途支援館日内のチキンキーマカレーはベイサイドプレイスエムズデリ、そして護衛館仙台の具材ゴロゴロカレーはホテルマーレ高田のレストランアルカで、総会亭のとじまナスと合いびき肉のキーマカレーはレストラン解剖亭、同じく総会亭菅島のシーフードカレーは異色やぶっちゃけで、護衛艦あたごのビーフカレーはピッツェリアスローで、護衛艦松行のビーフカレーは銀宮マンボウさん、そして護衛艦冬月の特製カレーは赤レンガ5号棟カフェ、第23航空隊23区ビーフカレーはお食事処弁天、護衛艦妙高のビーフカレーは五郎スカイカフェ7個で提供されています。舞鶴基地業務隊の舞艦カレーはアメイロビストロアレル、補給艦マシューのトロトロ牛すじカレーは異色やボング、護衛艦ヒューガの牛ヒレコクマロカレーはお台所セバル、そして第4術科学校の元祖海軍カレーライスはカフェレスト駅カフェでそれぞれ提供されています。そしてこの13店舗を回るスタンプラリーが今開催されています。来年3月31日まで開催されています。対象店舗の舞鶴海事カレーを食べて、各店舗などに置かれていますスタンプラリーの台紙に各店舗のスタンプを集めてください。スタンプ3個でオリジナル缶バッジ、スタンプ8個でオリジナルカレースプーン、さらに13個すべて制覇しますとオリジナルカレー皿がプレゼントされます。さらに13店舗完全制覇された方の中から抽選で30人に海上自衛隊舞鶴地方隊見学ツアーをペアでご招待と、こういった特典が用意されています。詳しいことは舞鶴海事カレー公式ホームページご覧いただきまして、ぜひぜひ皆さんもこの13種類のカレーを制覇していただきたいと思います。平成30年度の舞鶴海事カレーは13店舗、スタンプラリーは来年3月31日まで開催されています。舞鶴海事カレーについてのお知らせでした。以上、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、先週は5月10日木曜日に MSC スプレンディダという大型のクルーズ客船が入港するという話題をお届けいたしました。この後も今年4月現在で舞鶴港今年のクルーズ船は9月まで22回の入港が予定されています。次はですね、少し小ぶりな船にはなるんですけれども、5月14日月曜日に舞鶴港には初めての入港になります。 チャイニーズタイシャンという、定員836名の船が入ってまいります。5月12日に博多、そしてこの14日に舞鶴、15日に境港という予定になっています。こちらまあそのチャイニーズタイシャンという名前の通り、中国人のお客さんが中心となっています。5月14日月曜日朝8時入港で、夜の8時出港予定ということです。でこの5月14日、チャイニーズタイシャン、入港の後はしばらく、豪華客船の入港は、お休みとなりますけれども、その後は7月に入りまして、1日、6日、11日と続いて、おなじみのコスタネオロマンチカがまた入ってまいります。そして7月13日の、金曜日には、舞鶴港、これまで入った中でも最大級の、客船となります。オベーションオブザシーズ、全長348メートル、総トン数16万8600トン、乗客数が4000人を超えるという、大きな船が、この7月13日舞鶴国際埠頭に入港が予定されています。このオベーションオブザシーズ、予定では7月13日だけではなく、その後8月9日そして8月29日と、3回、舞鶴国際埠頭に入港が予定されているということです。この2018年もクルーズ客船たくさん、舞鶴港に入ってまいります。さてお送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は5月20日日曜日に開催されます赤レンガジャズワークショップの話題、赤レンガジャズワークショップは5月20日日曜日午後6時30分開演、夜7時、失礼しました、午後6時30分開場、そして夜7時開演で、舞鶴赤レンガパーク4号棟で開催されます。そして今年も舞鶴海事カレー、今年13店舗で、それぞれ違った、赤レンガの、海上自衛隊のカレーが食べられるという舞鶴海事カレーが始まっております。皆さんもぜひ13店舗制覇してみてください。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしてまいりました。番組の進行は高橋圭太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。